あなた方を中心にするのではなく、私を中心にし、私を感謝し、褒めたたえ、賛美していきなさい。その時私は力を持ってあなた方に強く臨在し、また私の恵みを豊かに表していこうと幸せれます。
日々の信仰生活の中で、さらに感謝と賛美を強めていきなさいと主は言われます。お一人お一人の信仰生活の中で、この信仰の対応を実践することによって、多くの証が、与えられると主は言われます。
さらに感謝と賛美は恵みであり、また使命でもあることを覚えておかなければなりません。私は多くのこの証をあなた方に与えていこうと称されます。その証をあなた方は表していきなさい。証を語り、また表すことを通して、私の栄光が豊かに輝き始めると称されます。
この日々の信仰生活の中でのこの小さな出来事、またはこの日々の信仰生活の中で非常に厳しい困難が許されることなど様々ですが、この賛美、感謝と賛美の対応によって主の栄光が現れると主が言われます。
非常に小さなことを気にしている者がいると知らされます。感謝をし、また私に従ってきなさい。それらが全て益となるのを見、またその事柄が大きな祝福となるのを見ていくと知らされます。
たとえお一人一人のこの人生の中でマイナスなことが許されたとしても、感謝と賛美の対応によって、この主のご計画というのが祈りきるときに見えてくると主が言われます。
では、再びサービスする時を持っていきたいと思います。
天野さん、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神御自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その12月24日から30日までの13万3900円、このために心を合わせてお祈りしたいと思います。天皇様、あなたが豊かな恵みを持って安定教会に臨んでくださっていることをありがとうございます。霊的な祝福をありがとうございます。経済の祝福をありがとうございます。一度も足りないことはありませんでした。今その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。また全てのものはあなたのものであり、あなたから発しているということを私たちは知っております。それで全てのものがあなたであるものであるという、その信仰の告白としてこの10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用い、豊かに祝福してください。あなたの恵みを感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。年末ですね、エシュリンちゃんが入院したんですね。主な病気は転換かな、で入院して、当初はかなり長くかかるという、そういうお医者さんの判断だったんですが、皆さんのお祈りのおかげでですね、非常に短く退院することができました。先週退院ですよね。それで、 アメリカ在住なので、イシュルさんたちね、医療費がすごくかかるんですね。ただ、病人側の配慮によって、6日に国民健康保険を取ることができて、それを遡って適用してくださるということで、だいぶ、助かる状況になりました。ね、感謝したいと、こういうふうに思います。それで6日に国民健康保険を取って、おそらく早々にアメリカに移動されると思いますので、ね、まあ、飛行機に乗らないといけないので、飛行機の中で守られるように祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、萱野さんがね、手を折りましてね、なんとなく不公平だと思うんですよね。私入院4ヶ月なのに、入院なしに行ったっていうのはね、で1週間で来るっていうのは、なんか不公平だなというふうに思いますけど、まあ、それも感謝ですよね。で、元気に、入院なく、それから、1週間の休みでね、もうもちろん大変なんでしょうけども、来れたっていうことはね、ありがたいと。まだ折れてるんですけどね、骨がつながるように乗っていていただきたいと、こういうふうに思います。それから、エディ、フィリピンの牧師のエディがですね、喘息って書いてありましたけどね、心肺停止とか書いてありますよね。喘息で心肺停止するのかな？ね。まあ、それで ICU に入って大変な状況になりましたけども、回復して今 ICU から出ました。元気に、復帰することができるようにね。祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、病院代など2000ドル必要だったんですね。主が、断続協会で、お金が与えられていましたからですね、断続協会というのは皆さんのお金を通して、2000ドル向こうの方に献金いたしましたのでですね、経済的にも満たされました。ちょっと元気に出てくることができるようにね、祈っていただきたいと思います。感謝したいと。それで、白馬すねの動きキャンプの紹介映像がありますので、それを見ていただきたいと。
白馬すねる動きキャンプ2019。白馬すねる動きキャンプは、毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。すねる動きとは、ギリシャ語で道老者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道老者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。最優秀賞であるホワイトホースは、 統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きはこの賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的ね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかってことです。
予言を語るにあたってどこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださって、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げて、でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ。
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
ありがとうございます。でスネロキャンプは3月に行われますけれども、ちょっといろんな方々を連れてね、どこもどこも来てますからいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。で、海外からもね、サリーさんと娘さんも来られるってことも聞いてますし、ロサンゼルスからアキさんたち、小石さんたちが来られるってことも聞いてますし、いろいろ人々がやってくると。でまず楽しいキャンプであるってことと ともにですね、リバイバルの働きが大きくその中で開かれていって、特別な主の御心がそこにあるっていうことをね感じます。ですからどうぞいらっしゃってください。もちろん導きを感じている人はそうぜひいらっしゃっていただきたいと思いますし、あるいはお金とか都合がつかないっていう方でもちょっと祈ってみてください。もし導きだったらそこで主の手が入ってね、特別な主の導きの手が表されますし、
それはその次の霊的な道につながっていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、インターネットの働きを強めろっていうことをね、主が語っておられます。で、インターネットの働きを今、信仰の意味で対応しようとしてるんですが、まず YouTuber を募集いたします。重荷がある方々は、ね、インターネット委員会の方まで連絡取っていただきたいと思います。YouTuber になるとですね、場合によっては儲かっちゃうって。でももちろん儲かるためにそれをやるんではなくて、宣教のためにやるんですけど、ちょっと重荷を持っている方々はね、今インターネットを用いて、ノンクリスチャンや他教会のクリスチャンの中に神様は手を伸ばそうとしているので、その手段としてね、YouTuber っていうのは強力な力を持っていると。それをしようとしますので、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、インターネットラジオってやってるんですけど、それを YouTube に出して、そして拡散を狙っていくと。もちろん YouTube に出しただけで拡散するとは思ってませんが、まず一歩としてやり、あと主が開く道に従ってですね、それをやっていくと。特に、J ゴスペルが、その中でね、たくさん紹介されてますよね。J ゴスペルは、大きく世においてもね、ヒットしてくるものと思ってますのでですね、それを中心にやっていくのと、それから、なんだっけ、ちょっといい話じゃなくて、寄り道ですね。寄り道結構ね、内容がいいんですよね、聞いてみると。で、これが、いろんな方々にね、助けになったり、指針となったりする力を持ってる。だから、それをね、YouTube に出していくっていうことで、拡散を狙っていくっていうことですね。もうすでに奇跡のやつは出てるみたいですけどですね。そういうような形で動いていくっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ブログとか証とかの働きにおいてですね、より、強く対応をなしておいていただきたいと、こういうふうに思います。癒しがいろいろ起こってきてるんですけども、癒しの働きの時にですね、どうぞ、いろんな癒しが起こった時に、皆さんね、ブログとかなんかにも含めて書いておいていただきたい。証していただきたいと。こういうふうに思います。頭が痛いの治ったとかね、お腹が痛いの治ったとか、もっと大きな病気で治ったとか、そういうのをどんどんどんどん言っていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、言うときに一つのテクニックがあって、テクニックとも言えないんですが、説得する一つの大きなポイントとなることがあって、お医者さんとか看護師さんからの言葉があるならば、それを確認しておくと。例えば、前田さんの証がね、非常に用いられているのは病気、すごい病気が治ったということもありますが、お医者さんの言葉があるわけですよね。これはダメだけど治ったとかね、ベニ君の癒しはなぜ、と用いられてきたのかっていうと、もちろん、奇跡が起こったってこともそうなんだけど、同時にね、お医者さんたちが絡んでるんですよね。そして実は不可能な病気だっていうことがね、それで証明されてるわけですよね。ですから、そういうような事柄がある方は、客観的な確証となるのでね、そのお医者さんや看護師さんたちの言葉を入れつつね、そしてやっていくときに、さらに説得力が増すということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、ブログを書くときに、すごいいい内容なんだけど、これはこうした方がいいなっていうのがあります。長すぎる場合、結構ね、長すぎるっていうのは気が入ってるからいい証が多いんですけど、長すぎるとね、あんまし見ないんですね。よくても。じゃあどうしたらいいかっていうと、証を細分化してね、例えば3つとか4つにして、一貫続くじゃなくて、
それで終わらして、そしてうまくつけていくっていうね、ことが重要であると私は思います。それから、言葉の感覚を開けたり、写真を1枚か2枚入れたり、入れすぎるっていうのは問題だと思いますけども、そしてより見やすいようにして出すっていうのはですね、一つはアクセスを受ける上で重要なポイントになると。例えば私も短歌をやってましたからね、短歌はですね、書くだけではなくて並び方とかね、書き方とか、それによってまたねポイントがあるわけですね。でそういうような形でやっていくと。で特にインターネットはですね、外部に対する宣教の大きな武器なので、もちろんそういうふうに変えたからといって突然アクセス数が上がるというわけではないでしょうけども、主の手がその中にありますしね。で神様は大きく用いられてくるので、ちょっといろんな形で見といていただきたいというふうに思いますし、 YouTuber とかなんかになったらね、皆さん儲かっちゃったりなんかしてね、もちろん儲かるからやるわけじゃなくて、宣教のためにやるんですけども、どうぞ祈りつつね、対応を取っていただきたいと、こういうふうに思いますのでね、よろしくお願いします。それとともにですね、癒しが起こってるので、ちょっと言いたいと思うんですが、得なのはですね、私が得してるのは何かというと、いろんな病気とかね、ことが多いとね、何が分かるのかっていうとね、どう主が働いたのかって見えるわけですよね。そして、あ、ここがなくなってるぞっていうことをね、を感じるんですよね。それはね、大きな祝福だと思います。で、私はお医者さんに言われたのは、車椅子生活になるって言われたんですね。で、不審さんに聞いたら、私には言ってないんですけど、お医者さんはね、非常に暗い顔をしてね、同情して言ってくれてた。でもね、私、それを超えちゃったんですよね。で、今、自己リハビリで、車を使って、車って何だっけあれ、歩行器を使って、35分から40分歩ける。ですね。それで言われたのはですね、マックスで転ぶ前の状況に なったら、それはマックスである。でもあの時は、東中野駅まで歩くのはやっとでしたけど、今はね、東中野駅ね、往復してるんですね。明らかにお医者さんの言ってるよりも、はるかに進んでる。でそこは、主がなされた部分かなと。こういうふうに思いましたしですね。それから、リハビリの私の担当でない先生がおっしゃってたんですね。こんなひどいことが、立て続けに起こってんのにあなたは何とも思わないんですかと思わないですよね。だってこっちに神がいるんだから。で神様は助けてくださるんだから。それで逆転してしまいましたよね。で主は生きて働いておられますのでね。ちょっと皆さんもね、期待しつつ見といていただきたいと。こういうふうに思います。それでね、私たちは神様に愛されています。私たちほど愛されているものはいません。そしてね、神様はその愛をね、私たちに示そうと、それで表そうとしてるんですね。そしてその愛が現れるときに、どういう形で現れるのかっていうと、一つはですね、愛が表されるときに私が愛を体験するのは私たちの気持ちです。ああ、主が私たちを愛してくださる。これですね。それが一つ。それからもう一つは何かっていうとですね、具体的に助けてくださったり、祝福してくださったり、また特別な喜びを与えてくださったりするっていうですね、その祝福、実際的にやってくださることですね。それを通して私たちはですね、
神の愛を知るわけですね。そしてですね、神様はそれをね、具体的に表していくということを覚えておいてください。そして神の愛を知るときに、二つのポイントだって言いましたけども、一つは私たちの感情の中に神が愛してるっていう感覚と思いが育ってくるという。じゃあ、その時にですね、どうしたら育つのか、どうしたらそういうことが分かってくるのか、思いの中に体験していくのかっていう問題が起こるわけですね。それは一つです。それは何かって言いますとね、もちろんいろんなことが起こって体験するってこともありますが、それはちょっと不安定なことがありますね。それは神の言葉です。神が私たちを愛していると聖書を通して言ってるからです。あるいはね、直接的に語られる言葉もあるかもしれませんね。だから皆さん、言葉なんです。神は実にその一人が話題になるほどにこの世を愛されたって言葉がありますね。山ほどその言葉がありますね。そういった愛の言葉。で、その愛の言葉を信じることなんです。だから、真実じゃないと神が私たちを愛してるって分かりません。ただの言葉で終わっちゃう場合があるんですね。だから信じるっていうことは非常に重要なポイントです。それともう一つは何かっていうとですね、起こる出来事、罠ですよね。これが一つね、大きなポイントとしてあると。私もね、こう一週間でいろいろありました。一つはね、昨日病院行ったんですよね。で、1月4日から病院スタートということで、この前に行ったのはですね、12月のね、何日だったかな、行ったんですよ。病院がね、お休みになるね、1日前に。で、その時にね、すごい並んだ。で、1時間以上待たされて、で、人が来る用があったからね、診察受けないで帰っちゃったんだ。で、不審さんにバトンタッチしてね、行ったんですね。で、その時ね、ああ、年末でね、病院が休みになるからたくさんいるんだなと思ったんですね。それでね、1月4日、もっとだろうなと思ったんですね。お正月休みからね、人々が病院に来るから。で、それでね、祈りに持ってったんですよ。でね、ちょっと私もね、もうちょっとちゃんと祈ればよかったんですが、行った時にね、1番か2番であるように、思いながらね、思ったんですね。不可能だな、と思ったんですね。それで行ったんですね。その年末に行った時とほぼ同じ時間で、一人で答えられましたよね。これ2番目。もう答えられましたよね。具体的にね。で、いろんな出来事が起こることをどうして表すと。先週の特別礼拝の時もそうだったんですね。それは何かっていうとね、入院してたからね、髪の毛ぐじゃぐじゃになってたんです。それで、徳島でね、いつも特会やってくださるんですね、酒井さんの息子さんが。でもね、徳島行くのは1月か2月の末なんですね。どうにもならないと。でね、私ね、もう、なんとかしないといけないと感じてね、はっきり覚えはないんですがね、どうしましょうって聞いたと思うんですね。具体的にね。そしたら礼拝が終わった後にですね、私のそばに来る人がいて、特会やりましょうか。で、なんか聞いたの美容師の人で、私の髪の毛見てて、重荷を持ったみたいで、その電気バリカンかなんか持ってて、もう用意されてこられたんですね。で、その時にね、主をあがめましたね。ああ、まさに主はね、願いを聞いてくださった。
で、そういう事柄を通して愛を知っていく。だから一つは言葉で、神様はどうして私を愛してないの、愛がよくわからないっていう人は言葉を信じてないっていうことです。で、神様がどうして私たちを愛していることを知ってるかっていうと、私たちが知ってるかっていうと言葉です。言葉を信じるのです。それと具体的な事柄ですね。そしてですね、私たちは愛されてますから、ノンクリスチャンも愛されてるんですけど、十字架を信じてないからその愛が届かない。で、愛されてるっていうことはどういうことかっていうとですね、最高のことが私たちに起こってくるっていうことです。だから皆さんね、期待してください。何が期待してるのかっていうのは、我々はね、特別なんです、神の前に。そしてね、神様は何をしようとしているのかっていうと、最高のことを表そうとしていると、祝福を表そうとしていると。で、聖書でもね、特に愛されてきた代表にいろんなことが起こっているのは見えます。ダビデとかね、パウロとか、ヨセフとか、祝福が起こっていますよね、具体的にね。で、その時にね、ちょっと感じることがあるんですね。例えばパウロだったらパウロでいいですよね。例えば皆さんはね、年賀状を書く人はいると思いますけど、最近年賀状するとかなんか言ってね、あれですけども、年賀状を書くときね、お幸せであるようにとかいろいろ書くわけでしょ、具体的にね。で、その時にね、お幸せであるようにって言った時に何を想像します？私だったら、ね、こう想像しますね。健康であって、問題が起こらず、仕事もうまくいき、人間関係もうまくいき、すべてが順調にいくようにと思いますよ。で、それがね、幸せのイメージですよね。お幸せであることのイメージですね。そうなりますとね、じゃあ私たちが祝福されるって言ったときに、本能的にどういうようなイメージを我々が持つかっていうと、問題がなく、そして、病気になることもなく、で、困難に遭うこともなく、事件とか事故に遭うこともなくって考えるんですよ、普通。そうですよね。ところがね、聖書を見てると、例えばパウロなんてね、一晩海を漂ったって、あれ大変なことですよ皆さん。軽く書いてあるけど、無知打ったの何回って書いてあるでしょ。病気も一晩裸でいたこともあるって書いてあるでしょ。これとんでもないことが起こってるわけですよ。ダビデだって逃げっぱなしでしょ、具体的にね。で、その時にね、じゃあどうしてそういうことが起こったのかっていうと、はっきり一つ言えます。それは何かっていうとですね、困難とか問題において実はね、特別な祝福があったっていうことなんだ。いいことはまあいいこととしてね、祝福として受け取りやすいでしょうけども、それがあったっていうことなんだ。だから主は何かっていうと、良いことを通して祝福を与えてくださっており、実は私たちの目から見てどうしてこんなことが起こるんだっていう悪いことを通して祝福を与えてくださっている。これが一つ大きなポイントです。で、どうしてそうなのかっていうと、神の考えと私たちの考えは違うの。それで神は神の考えにおいて最善なことを許してくださる。最善なことを行ってくださる。それがある場合には我々にとって一昼夜会場を漂ったりすることがあるしね。ということを言っているのです。で、どうしてそうなのかというと、神と我々は違い、神は 正しいことをなしているんです。具体的にね。だから皆さん今年1年の歩みの中でですね、11月がスタートですけどもですね、どうしてこんなことが許され、どうしてこんなことが続き、どうしてこういう状況なのっていう事柄がどなたにでもある。どうしてどなたにでもあるのかっていうとですね、神の考えと人の考えは違うからです。神は正しい導きをしてくださっているのですね。私この御言が非常に強く示されたのはですね、フィリピンの時でした。フィリピンで日曜日教会に奉仕に行こうとした時にこの御言が来るんですね。でご飯早く食べて、ちょうど早く来た人はジャッキーともう一人の人いたので3人でご飯食って、それでジャッキーと別れて、そのままこの世の別れになっちゃったんですけども行ったんですね。で最初はね、このアッセンブリの教会に対するメッセージかなと思ったんですね。しかしね、午後ジャッキーたちが拉致されちゃって、そして殉教事件に発展した中でね、違うって分かったんですね。それは何かというと、この殉教事件のことを多くの人たちが悲惨なことが起こったって言ってましたけども、そうじゃないって主が言われたんです。神の考えは違う。でその中でね、ジャッキーは殉教の召しを全うしましたし、多くの祝福が表され、栄光が表されました。でこの時にね、神の考えと私たちの考えは違う。でもっと単純な形でね、それが現れたことがあります。でそれは何かというと、大学を卒業する時に私はね、両親から言われたんですね。私の父親の会社を継げって言われたんです。それで私はね、断ったんです。どう断ったのかっていうとですね、私は献身してましたから、伝道者になることに決めてましたから、だから私言ったんですね。いや、伝道者になるからそれは受けられないと、会社を継げないと。そしたらね、出てけってことになったんです。で私は思いましたね、出て行ってやろうと。だから大学卒業して家から離れるっていうことで、喧嘩別れという形になったんですね。そしたらね、その時ですよ、都合悪くね、病気になっちゃった。で療養生活に入っていた。で私思いましたね、これは証になりませんとね。親と喧嘩して出ていく時に病気になっちゃったら、親の面倒、親に面倒見られないといけない、証にも何にもならないと。しかも、こんな時に病気になっちゃって、都合が悪いと。タイミングが悪いと。だから私はね、癒してください。これじゃ証になりません。癒してくださいって言ったんだけど、癒されない。そしてね、療養生活に入っちゃった。そしたらうちの母親がね、ラジオ相談かなんかに電話かけて、なんて電話をかけたのかって、うちの息子は宗教狂いになってると。どうしたらいいでしょうかとかなんか、いやかけたんですって。それで相手が言ったって言うんですね。いや、ほっときなさい。冷める。とかなんか言ってたらそうですね。そしてね、それからね、2年間ぐらいね、うちの母親が便が立つから、もう毎日毎日2時間、凄まじい批判と悪口の、雨あられと、ですね、具体的にね。でもね、そしたら後になってね、駅になったんですね。なぜ駅になったのかって、私批判されるようになったから、そこでね、批判がね、訓練を受けて慣れちゃった。うちの批判に比べればね、外の批判は大したことないと。そしたらね、批判されてる時に、何か言われてる時にちょっと笑ったんですね。そしたらね、なんか言ったんですよ。母親がガラッと袖で変わっちゃったの。そしてね、クッションになってたの。で、うちの父親と一緒にね、洗礼を受けるっていうことになった。
だから病気でね、親のから面倒見られないといけない状況になって、大変な状況になって、大変なマイナスだと思ったらね、クリスチャンになっちゃったの、二人とも。でクリスチャンになってね、私が奉仕するのを後押ししてくれるようになったの。で私はですね、親と断絶でね、そして、しかし病気になっちゃって、親元に世話にならないといけないっていう大変なことが起こった時に、マイナスだと思ったらプラスになっちゃった。そしたらね、最後にこういうことになりました。どういうことになったのかって、父親の会社を継ぐ人がいないので、父親がね、会社をね、辞めるってことになったんですね。廃車にするということになったんですね。ところが、ね、その時にね、ちょうどね、アストンの働き、会社の働きをするっていう導き国でね、アストンっていう会社を作ることになったんですね。場所がないと。で、その時にね、その話を聞いたんだ。私、すごいなと思ったんですね。それで父親に言いました。その会社くれないって。場所もありますからね。そしたらね、父親はね、私に譲るつもりだったから、ずっと前から。職種は違うけど、じゃあいいって言って、今ね、アストンという会社になってる。しかも継いだのは私。で、その時にね、両親とぶつかって、そして何と都合の悪いことが起こったんだと思って、どうしてこんなことが起こったんだと思ったんだけど、違う。素晴らしい祝福に変わってる。考えられない神の働きにつながってるってことを見たときにね、驚いたのですね。そしてね、クリスチャン生活というのはその驚きの連続です。で、この時に何がわかるのかっていうとね、私の考えと神の考えは違うんだけど、神には深い計画があって、それが現れてきた。だから皆さんはね、祝福されるんですね。でも祝福された時に皆さんの考えと神の考えは違うから、必ずなんでこれが祝福なのかっていうことがあります。あるいはどうして私はこんな目に遭わないといけないのか、どうしてそうなのかっていうことがあります。絶対にあります。具体的にね。しかしね、神様は私たちを祝福してくださってるんです。良いことを通して、悪いことを通して。で、この時にですね、気をつけないといけないんですね。そういう問題が起こる時ある方は思うんですね。神は愛なの？こんなことが許されて、愛と言えるの？っていう方々がいます。この対応は間違いです。そうすると時に迷いの中に入りまして、そして本当の神様の愛はわかりません。じゃあどうしたらいいのかっていうと、こうすればいいんですね。それは何かっていうとね、こっちから入るんですね。神様愛。愛だから、今許されていることの中に、特別な神様の恵みと祝福があると。今は私にとって逆にそれが見えるかもしれないけども、しかし私がその愛に立ちつつ、忍耐を持って歩んでいる中で、はっきりと神の愛を私はそのことを通して表されるのを見ていくであろう。例えばベニングのことでもそうですよね。生まれつきの脳障害で生まれましたよね。で、秋元牧師が裁かれたって言った人もいました。私はそう思ってませんでした。具体的にね、この後ろに神の素晴らしい計画があるって考えたのです。御言葉を通してね。それで癒されちゃいました。お医者さんもびっくりしました。それでは有名な牧師が言いました。私もあなたのような体験を持ちたいって。で、あなたのような体験を持つならば、あなたは世界で話せるって。セベニックの話はいろんな人たちに感動を与えるだろう。
こう言われたんですね。で、皆さん世界で話せるのです。感動を与えてるんですね。そうしますとね、私の息子が脳障害で生まれたっていう悲劇が、実はね、全く違う出来事であったことに気がつくのです。で、私は愚かだから、目の前に起こることに振り回されましたけども、しかしその後ろにある神の技を見てびっくりしたのです。で、皆さんね、皆さんが分かるような祝福を持って主は祝福してくださいます。しかし皆さんをつまずかせるようなことがもう起こるかもしれません。しかし間違いないでください。祝福です。で、神様は言ってるんですね。すべてを感謝しなさい。主に従いなさい。で、感謝し始めることは重要なんですが、忍耐を持って感謝し続け従う中で、皆さん、現れてくるんです。わざと栄光が現れてくると。で、皆さんね、神様の愛っていうのは、虚しいものではないのです。真実に現れてきます。思い込みではないのです。実際のものとして形を持って現れてくると。その時にね、いかに神様が素晴らしい方か、いかに私たちを愛して最善を与えてくださったかを、理解していくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してくださいますようにお願いします。何かこう、嫌になっちゃった人がいます。もう嫌になっちゃったんですね。しかし嫌になった原因っていうのはですね、本来その人がすべきことを主が示しておられます。それをその人はやってません。それが原因です。ですから何やっても嫌になっちゃいます。ちゃんと主が示したことに立ち、それを全うしていきなさい。その中で主の栄光が表されます。天の父さんはどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か、この一つ大きなポイントの時になっておられる方がいらっしゃいます。祈らないといけないという思いを持ってるんですが、ちょっと祈ってないので、ちゃんと祈るように、祈るときに、さらに深く示しが与えられ、その展開は大きな祝福に至る展開となってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。人と比較してですね、それでちょっと神様に文句言ってる人がいます。悔い改めるように、そして最高の自分として作られたということを告白しつつ主に従うように、その時主がなそうとしている本来の働きがその方に現れ始めます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それで各々で癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お一人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、病の霊をお一人お一人の体を精神ください。イエス・キリストの御名によって命ず、病をお一人お一人の体を精神ください。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体を精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人その体と精神に癒しを宣言する。なんか、腫れてるところがある方がいらっしゃいます。膨れてるところがある方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。目が時々痛む方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。鼻がちょっと悪くて頭痛がある方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。白馬キャンプがあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。今日の第7礼拝は東京カリスマ聖会です。あと北陸聖会がありますのでお祈りください。あ、船橋聖会でもあるんだ。はい、お祈りください。インターネット委員会では YouTuber を募集いたします。申し訳のある方はインターネット委員会にご連絡ください。癒しの集いが土曜日に6時半からあります。冬季特別感謝献金を行います。主に重たい方はお下げください。感謝の選手祈祷会4時半からですね。あとはいつもの通りです。はい、報告をお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。え、白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。2020年3月4日から3月6日の日程で白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の聖会、御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。東京アンティオケ教会の方で手渡しでの申し込み受付は小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、大野姉まで参加登録費を添えてお渡しください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集が開始します。応募締め切りは2020年1月31日となります。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプホームページにてご確認をお願いいたします。1月11日土曜日6時半から教会会堂で癒しの集いが待たれます。体と精神の病や人間関係の問題なども無料でお祈りいたします。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。 J ゴスペルコンテストイン白馬の東京アンテオケ教会予選を1月19日に行います。エントリーは会堂入り口のシートに必要事項をご記入ください。締め切りは1月12日です。2020年も神様と共に歩んでいきましょう。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。なんないの、なんか鉛がすごく出てんだけど。はい、これで終わります。